続いて市役所だよりです。児童子育て支援に関する制度について。児童手当、対象高校生年代まで、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している人。児童扶養手当、所得制限あり。対象一人親家庭の児童。児童が18歳到達後最初の3月31日まで、ただし児童が政令で定める程度の障害を持つ場合は20歳までの父母または養育者。なお父または母が政令で定める程度の障害がある時は、一人親家庭でなくても対象となる場合があります。特別児童扶養手当、所得制限あり。対象精神身体に政令で定める程度の障害を持つ児童、満20歳までの父母または養育者。子ども医療費助成、対象者が医療機関を受診したとき、市が費用の一部を助成します。保険診療分、対象、未就学児、6歳に達した3月末まで。通院・入院・調剤、小・中学生、15歳に達した3月末まで。保護者の市町村民税の課税状況により、一部自己負担金あり。高校生等、18歳に達した3月末まで、一部自己負担あり。なお、助成を受けるには、受給資格者証の申請手続きが必要です。ひとり親家庭等、医療費助成、所得制限あり。対象者が医療機関にかかったとき、市が費用の一部を助成します。保険診療分、なお親については一部自己負担あり。対象市内在住であること。1一人親家庭等の親、2一人親家庭等の親に看護されている児童、3父母のいない児童。なお児童は18歳到達後最初の3月31日までの人。なお父または母が政令で定める程度の障害があるときは、一人親家庭でなくても対象となる場合があります。その他にも、一時預かり事業、2歳児定期利用、別府市ファミリーサポート事業などの制度があります。各制度とも申請手続きが必要です。申請時、個人の状況等に応じて必要な書類などがあります。手当は申請をした翌月分から支給します。詳しくはお問い合わせください。申請問い合わせ先、子育て支援課、電話 21-1427。 令和6年度、非課税世帯重点支援給付金、国の国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策、に基づき、低所得世帯への支援として、令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を給付します。また、令和6年度住民税非課税世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯については、児童1人あたり2万円を加算給付します。支給対象世帯、1、令和6年度住民税非課税世帯、基準日、令和6年12月13日に別府市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税の世帯。なお、他の市区町村で同様の趣旨の給付金を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であったものを含む世帯は対象となりません。2、子育て加算。1に該当する世帯のうち、18歳以下、平成18年4月2日以降生まれの児童を扶養している世帯、なお同一世帯に住民票を置いたまま施設に入所している児童は加算対象となりません。注意事項、1、2どちらも世帯全員が住民税が課税されているものに扶養されている場合は対象となりません。 申請方法、提出期限、給付対象と思われる世帯に確認書を発送しています。内容を確認の上、同封されている返信用封筒で確認書を返信してください。提出期限、6月16日月曜日。なお、当日消印有効。支給時期、確認書返信から約3週間後。なお、対象と思われる世帯の人で確認書が届かない場合は、別途申請が必要になる場合がありますので、お問い合わせください。問い合わせ先、別府市専用コールセンター。電話 0120-737-171。平日9時から17時。令和7年度、狂犬病予防注射。犬を飼う場合は一生に一度の登録と毎年の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。動物病院または集合注射会場で予防注射の接種を行ってください。狂犬病は感染した犬に人が噛みつかれ発症すると助からない恐ろしい病気です。国内では予防注射や野犬の捕獲などにより50年以上発症していませんが、世界中では多くの人が犠牲になっています。狂犬病予防注射料金3250円、動物病院集合注射ともに同額。なお、事前に注射案内通知書裏面の問診表の各項目に記入して接種場所にお持ちください。通知書をお持ちでない人、接種場所については生活環境課にお問い合わせください。なお、登録のない犬については飼い主に通知書を送付していません。ご確認の上、必ず生活環境課で犬の登録、登録料3000円を行ってください。問い合わせ先、生活環境課、電話 21-1134。 文化の湯廃止。文化の湯別府市男女共同参画センター内は4月1日付で廃止となりました。長年ご利用いただきありがとうございました。問い合わせ先、共生社会実現、ブラック差別解消推進課、電話 21-8289。 市営温泉の料金改定前、入浴料回数券、市民入浴券の有効期限。料金改定前の令和2年9月30日までに購入された入浴料回数券、市民入浴券の有効期限は令和7年9月30日までです。有効期限経過後の使用や料金の払い戻しはできませんので、必ず有効期限までにご使用ください。問い合わせ先、温泉課、電話 21-1129。 固定資産課税台帳の縦覧閲覧。縦覧とは、市内に所在する土地や家屋の評価額を確認でき、自分の土地や家屋の評価額と比べることによって評価の適正さが確認できる制度です。また縦覧期間中の固定資産課税台帳名寄町の閲覧の手数料は無料です。縦覧期間、4月1日火曜から6月2日月曜。縦覧対象者、固定資産税の納税者、納税管理人、住民票上の同一世帯の親族、代理人。閲覧期間、4月1日火曜から令和8年3月31日火曜。閲覧対象者、固定資産税の納税者、納税管理人、住民票上の同一世帯の親族、代理人、借地借家人など。時間8時30分から17時。土曜日曜日祝日年末年始を除く。持ち物、運転免許証など本人確認のできるもの。法人の場合は印鑑、代理人の場合は委任状など代理であることを証する書面。借地・借家人などの人は 賃貸借契約書及び賃借料領収書など関係を称するもの、場所問い合わせ先、資産税課グランドフロア36番窓口、電話 21-1120。
祝日のゴミ収集、4月29日月曜祝日は対象地区のゴミ収集します。8時30分までに決められた場所にお出しください。収集日はゴミカレンダーにも掲載していますので、ご確認の上お出しください。問い合わせ先、生活環境課清掃事務所、電話 66-5353。 合併処理浄化槽設置替え費用の補助、汲み取り便槽、既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に設置替えする人に補助金を交付します。対象、公共下水道事業計画認可区域以外の区域にある既存の住宅で設置替えを行う人、なお新築販売賃貸を目的とする住宅は対象外。対象機種、環境配慮型浄化槽。補助限度額、5人層53万2000円、7人層61万4000円、10人層74万8000円、既存層の撤去、9から12万円、宅内配管工事、30万円。なお、予算限度額に達し次第、受付を締め切ります。なお、工事着工後の申請は受付できません。問い合わせ先、上下水道局下水道課、電話 21-1486。 4月からマイナンバーカードを医療費助成受給資格者証として利用できます。マイナ保険証を利用している市民の皆さんが受給資格のオンライン確認に対応したシステムを導入している医療機関や薬局を受診した場合に、別府市では令和7年4月からマイナンバーカードを各医療費助成の受給資格者証として利用できます。なお、紙の受給資格者証の交付を直ちに廃止するものではありません。なお、先行実施事業ですので、すべての医療機関などでマイナ受給資格者証が利用できるわけではありません。医療機関などを受診するときは、紙の受給資格者証もお持ちください。問い合わせ先、子ども医療費助成事業、一人親家庭等医療費助成事業、子育て支援課給付支援係、電話 21-1427、 自立支援医療、厚生医療、育成医療費助成事業、重度心身障害者医療費助成事業、障害福祉課、電話 21-1413。75歳以上の人へシニアカー新車購入費用の一部を助成します。予算の範囲内。対象者、次のすべてに当てはまる人。1、市内に住民票があり市内に在住の75歳以上の人、年度内に75歳になる人を含む。2、市税の滞納がない人。3、令和7年4月1日以降に新車の購入手続きを行う人。対象外、次のいずれかに当てはまる人は助成の対象外となります。 1. 新車購入にあたりその他の補助を受けている人、または受ける予定のある人。 2. 個人売買で購入する人。 3. 中古車を購入する人。助成額、購入費用の4分の1、上限10万円。なお、1人につき1台までが対象。申し込み方法、事前申請が必要です。台数に限りがありますので、申請前にお問い合わせください。必要書類、 事前申請に必要な書類。1、別府市シニアカー新車購入補助金交付申請書。2、見積書の写し。3、使用書またはカタログの写し。4、納税証明書。申請締め切り、予算約10台分がなくなり次第受付は終了となります。問い合わせ先、高齢者福祉課、電話 21-1442。精神障害者保健福祉手帳に JR 各社運賃割引を記載します。精神障害者保健福祉手帳、期限内であり写真調布があるものをお持ちの人へ、4月1日から JR 各社の運賃割引が適用されます。割引を受けるには手帳に割引対象であることがわかる旨を記載する必要があります。手帳をお持ちの人には通知書を送付していますので、内容を確認し、割引を希望される人は手帳をお持ちの上、市役所1階障害福祉課へお越しください。なお、期限が切れている手帳、写真が調布されていない手帳については対象になりませんので、割引を希望される人は障害福祉課窓口で手帳交付の手続きが必要です。問い合わせ先、障害福祉課電話21-1413。私たちの願い、人権って何ですか？私たちは誰もが皆人間らしく幸せに生きていくための権利を持っています。この権利が人権です。これは私たちが幸福な生活を営んでいくために犯すことのできない普遍の権利であり、日本国憲法によって人種、性別、出身地などにかかわらず、すべての国民に保障されています。一人一人の人権を尊重するためには、社会の仕組みを整備するだけでなく、私たち自身が考え方や行動を見つめ直すことが必要です。お互いの人権を尊重し、差別や偏見のない人権が尊重される社会を作ることが一人一人に求められています。人権を尊重するための第一歩は、相手の気持ちを考えることです。その第一歩を踏み出してみましょう。そして、自分、周辺の人、すべての人々の人権を大切にする人権尊重のまちづくりを共に目指していきましょう。4月の無料人権相談、日時、9日水曜、10時から12時、13時から15時、場所、市役所4階、4F の2会議室、予約優先、相談員、人権擁護委員、問い合わせ先、共生社会実現部落差別解消推進課、電話 21-1291。
男女共同参画センターからのメッセージ。困難な問題を抱える女性が安心してかつ自立して暮らせる社会の実現を目指すために、困難な問題を抱える女性を DV、性的被害、家庭の状況、地域の社会との関係性、その他様々な事情により、日常生活または社会生活を円滑に営む上で、困難な問題を抱える女性、その恐れのある女性を含むと定義しています。その一つとして、身近な人からの暴力に悩む女性についてを取り上げます。配偶者、事実婚を含む、や恋人など、身近で親しい人から受ける暴力を、ドメスティックバイオレンス、DV と言います。DV の暴力は次の6つの種類に分類できます。身体的暴力、殴る、蹴る、突き飛ばす、首を絞める、物を投げる、髪を引っ張る、包丁を突きつける、胸ぐらをつかむ。精神的な暴力、大声で怒鳴る、無視して口を聞かない、自殺をほのめかす、 人前でバカにしたり、命令口調で物を言ったりする。経済的暴力、生活費を渡さない、自由に使わせない、外で働くことを禁じる、嫌がる、家計管理の責任を負わせる。社会的暴力、行動、スマホを細かくチェックする。実家や友達との付き合いを制限する。仲良くすると嫌がる。性的暴力、性行為の強制、否認に協力しない、SNS で流す、と脅かす。身体や性に関してひどく傷つけることを言う。子供を利用した暴力、子供の前で暴力、暴言も含む、を振るう。子供への暴力をほのめかす。DV 被害者の多くは女性であり、女性の人権を著しく侵害する重大な問題。男女が対等なパートナーとして様々な分野で活躍するためには、その前提として女性に対する暴力はあってはならないことです。女性の困難な問題は一つではありません。一生の間でたどる道筋のそれぞれの段階で、様々な問題が降りかかり、女性は生きにくさを感じながらもなんとなく乗り越えていく。こんなことの繰り返しかもしれません。そんな時は、そばで誰か話を聞いてくれる人がいたら、と思いませんか？相談することで解決方法が見つかるかもしれません。問い合わせ先、男女共同参画センター、明日別府、女性のための電話、面接相談、電話 21-7820、月曜日から金曜日、9時から17時、祝日年末年始は除きます。なお、相談は無料です。秘密は守ります。